もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、今日はどういったご相談ですか？
弟のことです。
弟さん？はい。あなたはおいくつですか？
13です。
13歳。弟さんは？
11歳です。
11歳。あなたご兄弟は弟さん一人？
はい。
はい。どんなことでしょうか？
弟を受け入れるにはどうしたらいいかっていう。
弟さんが受け入れられない。
はい、
そしたらまずはご家族のことについてお聞きしていいですか？
はい。
まずお父さんはおいくつ？
43です。
43歳。お母さんは？
33です。
33歳。それであなたたちは今お父さんとお母さんとあなたと住んでんの？
はい。
で弟さんはじゃあどなたと住んでらっしゃるんですか？
施設にいます。
どういう施設？
弟がちょっと素行が良くなくて、
はい、
母も面倒、これ以上無理ってことになって、
はい、
だからいろんな家庭環境の人が一緒に共同生活をする施設だと私は伺っています。
素行が良くなくてって言われたけど、
はい、
何かしたの？
弟が2年生ぐらいまでは良かったんですけど、
小学校の
3年生、ぐらいからちょっと徐々に悪い人とかとつるむようになっちゃって、
あら、
学校の窓ガラスを割ったり、
あら、
物の取り合いで喧嘩をしたり、嘘をつくようになってしまったんですよ、母に。それで今違うところに住む前に、実は一回保護されてるんですよね、その施設に。母が手を出してしまったので。
ああ、なるほどね。お母さんが弟さんのことを戒めるためにぶっちゃった、
はいはい、ちょっと行き過ぎちゃったんですよ。
いや、どこぶっちゃったの？
頭とか全体的に、もう本当に弟死んじゃうじゃないかってぐらい。
ああ、あらららら、はいはい、
はい、
お母さんだから切れちゃったの？
はい、お母さんその頃ちょっとストレス溜めてて、はい、白髪とか急に増えて、
うん、
今までやめてたタバコも始めるようになっちゃったので、急に老けてしまって、
でその時は弟さんが何した時？
宿題をやってないのに、やったと言ったり、提出しなくちゃいけないものをしてないのに、したと言ったような嘘が重なって、母ももうちょっと切れてしまって、
そうだよね。
で母も殴った後、弟がまた変なことをしないようにと弟の手を縛ったりとか、本当に行き過ぎてて、母もちょっと自分でおかしいって思ってたらしくて、児童相談所に相談して、
あ、
弟が保護されたんですよ、一回。
ああ、それで保護されたのね。
それが一昨年のことですね。
はい。そうすると一昨年どれぐらい保護されてたの？何日間とか何ヶ月とか？
2ヶ月ぐらい。
2ヶ月保護されていた。はい。
はい、
そして2ヶ月後に弟さん帰ってきました。はい。
はい、今度は母も我慢したんですよ。ですけど、また弟が些細なことで母さんと喧嘩して、一日中帰ってこなかったりもしたんですよ。それで隣のマンションに隠れてたんです。
はい。
見つかって、母のことが嫌いだって言って、母ももうこのままじゃ無理だってなって、また弟を預けることにしたんですよ。違う施設に。
なるほど。
はい。
それからじゃあずっと施設にいたの？
はい。弟とはもう本当に面会もしなかったし、顔も見てなかったんですよ。
はい。
でも母ももう弟の顔が見たいとなって、去年長期休みの時に弟を返してくるようになったんですよ。私も最初はちょっと嬉しかったんですよ、弟の顔見てなかったので、でもちょっと弟ちょっと見るのが辛くなってきて、また来月に帰ってくるんですよ。それが本当に嫌で。
その時はどれぐらいいたの？
2週間か3週間ぐらい。2、
3週間ね。そしてその2、3週間後にやっぱりお母さんと弟さんが衝突した？
やっぱりしましたね。
それでまた施設に弟さんが戻ったってこと？
はい。
ところでね、あなたのお家のお父さん、弟さんのことについてお父さんは何か関わってる？
そこも
その
弟は、お父さんのことをちょっと気に入ってないみたいな感じの 父さんがいない時とかよく陰で嫌いだとか。
お父さんのことも嫌いなわけね、弟さんは。
はい、はい、
そうするとあなたと弟さんはどうなの？
お母さんとかがいる時は、うん、多分仲良く見られてます。
あ、はいはい。
いなくなったらちょっと仲が悪いですね、お母さんとかお父さんが。
お母さんがいない時はあなたのこともいじめるの？
はい、人格が変わるんですよ。
乱暴になっちゃう。
はい、
うん。ところであなたたちはお父さんかお母さんが再婚とかそういうことはない？
お父さんとは誰も血がつながってないです。
なるほど。っていうことは離婚しちゃったのね。
はい、離婚してます。
もともとのあなたたちの血のつながったお父さんっていうのは
6年ぐらい前に最後会って以来会ってないんです。
そうするとお父さんはどっちかっていうと、まあ家族の中では、はい、あなたと弟さんのことに関してはお母さん任せなんだ。
ですね、基本的に、うん。
それでお母さんが大変なのよね。
はい、
うん。で、あなた自身は何？お母さんのことは認めてる？
はい。でも、
はい、
母も弟のことを大好きなんですよ、
うん。お母さんは弟のことが大好き？
はい。
はい。
私のことも好きなんですけど、うん、同じぐらい弟のことも好きなんですよ。
あら、いいじゃん。
だから、はい、よく弟の話とかもしますし、
うん、
弟が帰ってくる日は本当に嬉しそうで、
うん、
でも私はその度ちょっと嫌がってて、
うん、
そんな気持ちが嫌なんで。
そうすると今日のご相談は何になる？
弟のことを好きにとは言わなくても、うん、ちょっと嬉しいと思えるようになりたいんですよね、
うん。弟さん今度も一時的に帰ってくるの？何週間か、
2、3週間ぐらい、
うん。わかりました。そういう状況の中でその 2,3 週間帰ってくるときにちょっとは嫌がらないで付き合ってあげたいんだけどいい方法はないかなっていうことでしょ。
はい、
わかりました。今日はですねシンクロの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしてますので伺ってみます。はい、先生よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
はい、まず弟さんが人格変わるって言ってましたよね、二人だけになると。
はい。
それは暴力ですか？それとも口でなんかすごく嫌なこと言われる、どんな感じですか？
あ、どっちもですね。
どっちも。ぶたれたりもしちゃう？
あ、しますね。
どういうところを？
体です。
なんでぶってるのかな、弟は、あなた。
喧嘩で怒って。
喧嘩で怒って。
はい。
あなたと、弟さんの喧嘩は、例えばどんな喧嘩なの？内容は？
家事のこととか。
ああ、自分たちで家事しなきゃいけないから。
はい。
どっちがするとか、お皿洗うとか、そういう感じ？
はい、そうです。
で、そんな時に、あなたはまあ、口で怒鳴ったりする時もある。
はい。
で、弟さんはちょっと足で蹴ったりとか、手でぶったりするのかな？
はい。
それはでも嬉しくないよね。
はい。
どうして嬉しいと思えるようになりたいの？
自分だけ喜んでないのが嫌だったので。
なるほど。ママは喜んでるのに、
はい、
あなたは喜んでないのは、
はい、
なんで嫌なんだろうね。
今までされてきたこととかも考えたりとか、
うん、
してしまってどうしても好きには、
うん、なれないよね。
はい、
うん、今までやられてきたことは嬉しいことじゃないもんね。
はい、
嬉しくなくていいんじゃないの？
いいんですかね。
例えばお母さんはやっぱりまあどんな子供であっても自分の子供ですけど、
うん、
兄弟のあなたにとってはそりゃ弟さんのことをめんどくさいと思ったりする時もあるわけでしょ。
はい、
イラついたりもするね。
はい、
弟さんとの関係で落ち込んだりする時ありますか、あなたが。
うん、あります。
どんな時に落ち込んだりしますか？
なんで私が言ったこと聞いてくれなかったんだろうとか、
うん、
弟になんか言われたこととかで落ち込んだりとか
しますね。
はい、
じゃあイラついたりすることもありますよね。
はい、
心配するときありますか、あなたが弟さんに対して。
心配もあります。はい、
例えばどんなことがある？
あんな性格で社会で通用するのかなとか。
そうですね、これから大人になっていくからね。
はい、
心配ですよね。じゃあ今日は話少し元に戻すと、まず一つメンタルの中でも感情、人が 感じることについてちょっと焦点を当てて申し上げると、とても大事なことは、あなたが本当に嬉しくないと感じてるときに、嬉しいって感じようと思わなくていいってことを一つ言いたいです。あなたは今日このお話を聞いてると、とても上手にイラついてるとか、落ち込んでるとか、心配するとかっていう、よく一般的には悪い感情って言われるようなことのことも、ちゃんとお話ができる素敵な人です。なぜなら、多分いろんな難しいことを今乗り越えてる最中だと思うんです。なので、ちゃんと良くないと一般的には言われてる感情も感じられる人なのだから、そりゃ嬉しくない時は嬉しくないなって感じるのは当然です。つまり、嬉しいっていう感情も、イラつくっていう感情も、どっちも正しい感情です。本当の気持ちだから。だから、それをまず前提として、嬉しくない自分がいるなって予想していてほしいっていうのが今日のお伝えしたいことです。つまり、弟さんが来ると、私は嬉しくないってもう決めといてください。変な言い方なんだけど、私は嬉しくない。なぜならば、ちょっと嫌なことされる可能性がある。こんなことで嫌な思いになったことがあるって、ちょっと過剰書きでもいいので、絶対に嬉しくないって決めて、嬉しくないかった過去をちょっと思い出しておいてもらいたいんです。で、絶対に嬉しくなんかないって決めて、改めて2週間弟さん帰ってきた時に、新しい弟さんを見てほしいんです。だから、嬉しくなろうだともうすでにストレスになりながら出会うことになっちゃうので、もう私は嬉しくないって決めて会えると、新しい弟さんを見て、あ、やっぱり嬉しくないなとか、やっぱりこんなことには少しイラつくなとか、やっぱり姉としては心配しちゃうなとか、いろんな感情を知る経験を積もうって、そっちに集中してもらいたいんです。嬉しく思おうって思うことは全然そんなことは正しくないので、嬉しくないなって全然思って今みたいなことをちょっとやってみてほしいです、ただ私は今日のお話聞いて、あなたはいろいろな感情がしっかり出せる素敵なお嬢さんだなと思ったので、どうぞそのまま嫌なことは嫌と感じてもいいから、それをじゃあどうしたらいいかなっていうことを考えるようにしてみたらいいなと思います。
田中先生の言葉お分かりになりました？もう一つ言いたいんだけど、弟さんってまた一時的に帰ってくるだけでしょ、弟さんと自分とを同じ立場に置かないで、あなたお姉さんだし、帰ってきたら弟さんはリラックスさせてあげて、食事のこととか喧嘩せずに、あなたがやってあげるっていうのはできない？
あ、できます。
そうやってちょっとお姉さんしてみないかな。そしたら弟さんもそんなに喧嘩しないと思うけど、だからちょっとね、お姉さんがお母さんになったみたいにして、弟さんのことをいろいろ面倒を見てあげる、だから弟さんは施設で外で戦ってるから、うちにリラックスして休みに帰ってきたぐらいに思って、そこはちょっと面倒見てあげようかなっていう、そっちの方向で考えてみてくれないかな。できる？
できます。
お、いいですね。そうすると弟さんもお姉さんいい人だなと思うかもしれない。お互いにね、やだな、やだなって思い合うと喧嘩になっちゃうから、そこは兄弟なんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい。じゃあね。
はい。
失礼します。
失礼します。